皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は改めてディスカバーワールドというお話です。コロナもまあほぼこれで終わりでありましてですね、コロナ規制もあちこち世界中だんだんその解除されてきております。おそらく来年になるとですね、ワクチンだとか PCR だとかいうのもなくなりまして、もう一回世界で自由に行きできるようになるんじゃないかと思うんですね。どえらい不景気であり戦争もやっておりますから、昔みたいな一大旅行ブームにはならないでしょうけども、行きたいと思うところには一応自由に行けるという時代にはなるんじゃないかと思うんですね。でやっぱりこの今起きているような、歴史的な大きな、変化と申しますか、危機クライシスはですね、やっぱり人々に改めてその時代の変化をですね強制するところがあります。今までと同じようにやることは許されないという形になってきます。だからリーダーとしましてもですね、リーダーって別にそれ家庭でも学校でもそれ社会でも、企業でもどこでもいるわけで、そういう人たちにとってみると新しい挑戦の時であります。もちろん普通の人たちにとりましてもですね、もう今誰かに従っていけばいいってわけじゃないでしょ。それこそみんながリーダーなんですよね。自分一人が誰かにですねついていけばいいなんてことは全くありませんから、自分で何か考えて行動しないと自分がと一緒に行動できる人が見つからないんですね。すなわち自分の考えと自分の行動とベクトルが合わない人とはなかなか縁が結べない時代でありますから、その待ってても誰も迎えに来てくれない。バス停で一人こうね来るバスを待っててもバスは結局来なかったという、そういう時代なんですね。ですからやっぱり自分でこう動いていかないとダメなんですね。今からその50年ぐらい前、石油危機の頃だったと思いますけども、当時国鉄、今の JR ですね、がありまして、ディスカバージャパンというのが流行ったことあるんですね。高峰美子さんだったかな、温泉にね使っている広告がありましてですね、日本をもう一回見てみようということで、であれはすごく面白かったですね。1960年代ですねっていうのは、高度成長の時代でありまして、で当時やっぱり大都市に人々が集中した時代で、もう60年代っていうのは過疎っていうものが現実になってきた時代だったんですね。でしかしその都会もいよいよこれ行き詰まったっていうのは石油危機なんですよ。石油危機で銀座の電気が消えたことなんですね。あれは何と申しますかね、戦後の日本の一つの成長がですね、大きくつまずいたような象徴でありましてですね、東京一極でやっててもこれダメだぞと多くの人が実感した瞬間だったですね。大体都会と田舎ってのは振り子のようにですね物事をこう触れておりましてね、田舎で生まれた人たちがね都会に出てきて活躍して都会を盛り上げることもあるし、都会にいた人たちが地方に行ってですね地方を盛り上げることもあります。今私が住んでおります、神奈川県二宮町なんかもですね、結構都会から来ている人たちがレストランやったり、もちろん農業やったりしておりましてですね、やっぱり昔に比べるとちょっと変化が見えてきましたね。おしゃれなものがね結構あるんですよね。驚きますけどね、そんな感じで都会と田舎って結構振り子のように人が動くんですね。今だから特にコロナってこともあって田舎の方にまた人動いてて、でそういう時代はですね、昔もあったわけでありますが、そのディスカバージャパンというのはですね、要するに高度成長の中で忘れられていたものをもう一回見に行こうっていうことだったと思うんですね。で今実は私はディスカバーワールドじゃないかと思うんですよ。というのはいよいよこれ冷戦構造終結ですね。英米が世界を支配してた時代が本当にこれ音を立てて終わってきてますね。ウクライナ戦争でも軍が終わりでしょ。それからその金融大崩壊、これやっぱり何が一番ポイントかというと、アメリカがどこまでも利上げするってことですよ。 胴元がどこまでも利上げするってことは、ね、胴元がやってるバクチバでチップを胴元が解消しちゃってるってことよ。だってさ、客の方はね、チップ借りてみんなバクチ打ってたわけよ。チップ借りてバクチ打ってて、で損とか得とか言ってたんだけど、そのチップをさ胴元が解消しちゃったらさ、勝負進めらんないじゃないのよ。でその負けてるやつはさ取り返しための勝負打てないでしょ。勝ってるやつは今度取り立てができないんですよ。勝ってるやつは負けてるやつから金取り立てる必要があるわけでしょ。だから取り立てができなくなるわけよ。チップ、要するに胴元がチップを回収しちゃったらですね、それは博打は終わりよ、そんなものはね。だからもう金融とそれから あの戦争両方でまあ終わりになってるわけ。英米は自分たちで終わりにしてるわけですよ。アメリカ勝手にですね、ウクライナ続いてね、結局ロシアが出てきて一貫の終わりでしょう。金融の方はですね、バカみたいに金出しちゃったから、バカみたいなインフレになっちゃって、で慌ててその店じまいでしょう。自分たちでやって自分たちを壊してるわけですね。愚かなことだけど、まあそういうもんですね、世の中ってね。自分たちやって自分たちを壊すもんですよ、普通はね。はい。でもそうすると英米が消えてくんだから、それは世の中、世界は新しい変化を迎えますよ。今までですね、英米に押し付けられてね、グレートゲームってよく言ったんですよ。まあ今でも言うのかな、グレートゲームって言って、ロシアとイギリスの戦いなんですよ。陸の覇権と海の覇権の戦いなんですよ。で海の覇権の方は消滅するわけね。で一方陸の覇権といったって、ロシアはもう昔のロシア帝国だとかソ連と違うから、別にどっかですね他に行こうってわけでもない。今ウクライナでやってるのも昔ソ連だったとこでしょ。ロシア人がいるわけですよ。ロシア人保護で出てってるわけでしょ。ロシア人いないとこは出ていかないですよね、ロシアもね。だからロシアは別に覇権っていうか、ソ連の崩壊でよその国に投げ出されたロシア人がいじめられてるんで、その救済に出てきたってことでしょう。別にだから中国を取ろうとかどこ取ろうとかいうわけで全くないですよね、あれね。そんな厄介なことをするつもりなんか全くなさそうじゃないですか。覇権はなくなったわけですよ。で同時にですね、そのまあ金融の世界なんかもね、どっかに経済を一元的に逃げられることもないわけですよ。すなわち先進国、新興国、後発国っていう序列がありましたよね。あれももう消えていくわけですよ。ある意味で言うとフラットな世の中になってくるわけですね。そうなった時に改めて世界ってどうなってるかって、すごくこれから面白い時代だと思うんですよね。ユーラシア大陸の南部の国々、まあ一応アフガニスタンも一応は戦争終わりましたよね。まだやってはおりますがね。でイラクも終わってきたし、それからそのこれでシリアもですね、まあ、あとこれ最後の決戦ですよね。イスラエルとの決戦があって、まあ、それが終わればもう一応あれ静かになると思いますね。まあアフリカはまだちょっとね騒いでるとこありますが、オバマ時代に比べたらだいぶ静かになりましたよ。ロシアのあれワーグナーが行ったんでしょ。ロシアのワーグナーって言いましたっけ、あれ傭兵部隊ですね。あれが行ってだいぶ片付けてきて、ウクライナアフリカもだいぶ静かになってきましたよね。まあだから世界はですね、少しずつまあ平和に向けて動いてるんだと思うんですよ。すなわち戦争のスポンサーがいなくなってくるとですね、大規模な戦争ができないわけですよ。小競り合いはあっても、結局そのウクライナとアルメニアとアゼルバイジャンじゃないけども、決定的なその差がないと、どこまでも泥沼戦争になるわけね。アルメニアとアゼルバイジャンってなんか平和合意がどうもできたみたいじゃないですか。歴史的だってなんか書いてありましたけどね。まあそんな話もあって、結局だから戦争のスポンサーがいなくなると戦争はなくなるんですよね。戦争までできないんですよ。睨み合いとか、まあだから交渉で、ディプロマシーで、それは解決することになるんですね。まあ外交的っていうんですかね、そうやって解決することになるんですよ。そういう時代がもう来てるんじゃないですか。私はね、このディスカバーワールドってのはすごく面白いと思うんです。というのはですね、時代の構造として、これまでの30年間がいわゆる高度成長の時代なんです。全世界ともにね、30年前だったらどこの国でもですね、19世紀的な貧困が残ってた、そういうところはすごく多かったですよ。30年前は本当ですね、ほとんど農民だったとかね、極めて悲惨な暮らしをしていたとか、それから交通が全く通じてなかったとかいうところは多かったと思います。この30年ですっかり変わったんですよね。 だからこの30年間の投資っていうのはとにかく未曽有のものだったですね。世界をここまで変えたのかってぐらいな激しい投資だったんですね。いい意味でも悪い意味でもね。でももうそれは終わったわけですね。そうするとまさに日本の70年代石油禁止と同じで、今物価も高いでしょ。で政治も混乱してるでしょ。当時も政治はやらく混乱してたんですよ。特にアメリカはベトナム戦争の敗戦があってめちゃくちゃだし、それからドルの切り下げやったんですよ、ニクソンの時ね。だから当時もアメリカはですね、ドルでも戦争でもめちゃくちゃだったんですよ。で日本はだからその影響を受けてですね、さらに大変だったんです当時ね。でも要するに目を向けると、なんか知らなかった忘れていた日本があると、ひっそりこっそり目立たずに何かやってる人たちがいると。そこはやっぱ多くの人たちを元気づけて、新しいなんか日本の発見、新日本の発見みたいな話になっていきましたよね。今世界が全くそういう状況なんじゃないですかね。もう今まで特にこの30年間はまず見るのが一人当たり GDP の数字で、それからその債務比率を見てね、国家の債務比率を見て、であとはそのまあ投資がどれだけ来てるかと、世界からね、そんなことで見ていたので、あとはまあ株価か、株価とか為替でね、その国のまあ実力を見ていたとみんなところありましたが、もうそういう量的な尺度では見られないわけね。ディスカバージャパンというのは量的な尺度で日本を見るんではなくて、実感、直感、行った時の感覚で、光景で、景色で、風土で、文化で、その日本を見直そうってことだったですから、全く今同じだと思うんですね。でやっぱり忘れたとはいえですね、もうこの30年間にやっぱり世界の人たちはやっぱり何がしこのものをまだ持ってると思うんですね。風土であり、民族性であり、宗教であり、文化であり、歴史をね、やっぱそれ揺り戻しで戻ってくると思いますよ。みんなそんなバカでもないと思いますよ。よくロシアが言うじゃないですか、世界の思慮深い人たちが何を考えてるかって、あれすごく重要な言葉なんですね。アメリカにも思慮深い人たちはたくさんいます。で、日本にもたくさんいます。いわゆるヘリクス屋っていうのが、理屈屋っていうのが思慮深くないんです。だから思慮深い人たちっていうのは、理屈屋が出てくると普通は黙って見てます。はい、やかましいだけだから。でも理屈屋がいなくなってくると、次に聞こえてくる声は思慮深い人たちの声なんです。はい。ロシアがよく言う思慮深い人たちがたくさん日本にもいますよ。世界にもいます。彼らは今何を見てるかですね。やっぱりその欧米の利権、覇権がですね、こう崩壊すると、その依拠するものは自分たちの歴史文化、伝統風土しかないっていうことですね。それ以外に自分たちの土地を復興させる方法はないってことであります。ロシアだったら前のね、プーチンが、動員かける時の大演説ね、38分間の演説の中では、ロシアは千年王国であり文明の国だってはっきり言ってましたよね。まさにそこなんですね。うん、もう一回ロシアを見直してみようっていうこともあるでしょうし、世界も同じだと思うんですね。もともと我々は 何をやってたんだと。確かにこの30年間は風土も歴史も文化も全部忘れて、ただアメリカイギリスに突き従っていくような一辺倒の成長一辺倒の時代を過ごしてきたと。そのためだいぶですね、世の中の光景や人々のライフスタイルが、まあイギリスアメリカが作ったね、一つの世界の典型的な姿にすり寄せさせてしまったと。でもこれは続かないんだと。一番典型的にそれがはっきりしたのはコロナで、大都市の大金持ちのライフスタイルが崩壊したことですね。結局この30年間のライフスタイルの一番の最高傑作というのは、大都市の真ん中にすごい金をかけて住んで、食べるものから着るものから乗るものからエンターテインメントから仕事からおしゃれに、その大都市の中でそのこれ見よがしに、生活を見せびらかす、これが最高峰だったわけですね。実に成金的でしょ。まあ成金だったね、そのクリントンって典型的な成金でしょ。でももうやっとみんな気がついたわけです。コロナで真っ先にそれが崩壊したわけですよね。大都市の真ん中のおしゃれなライフスタイルが真っ先に崩壊したのがコロナでしたね。そうするとみんな我に返るわけですよ。なんと成金的なことやってたのかなと、なんと無駄なことやってたのかなと。だから大都市の真ん中から去ってね、地方に行く人もどんどん出てきたし、あるいはなんか自分たちで独自にね、会社始める人たちもできてきたし、なんかそのバンドワゴン的にですね、なんか一つのプラットフォームに乗んなきゃいけないっていう 発想は全く消えましたしね、独自にやった方がいいんだという人たちが増えてきましたね。こうなってくるとやっぱりそこにはですね、新しい芽が出てきてるんですね。そしてやっぱりそこには伝統というもの、歴史というものがたくさんあります。もともと日本はですね、もう私が、ね、もう20年近く前ですか、20年近く前、観光立国なんて言い出した頃からね、もうそれはたくさん出てきてますよ。だからもう今も日本は観光は完全に定着しましたよね。何度も言うようですが、観光ってのは決して外国人を招こうってことじゃなくて、外国人を招こうってことではなくて、その地域の衣食住を満喫して暮らす人たちが醸し出す光こそ本当の観光資源だから、その地域らしい衣食住を確立して、でその地域を盛り上げようっていう、それが観光立国の本当の意味ですね。これは完璧に定着したんじゃないですか、日本の中でね。だから今でもそういうところで頑張っている人たちはあらゆる産業、1時2時3時全ての産業においていると思いますよ。今度これが世界に広がっていくんだと思うんですね。バブルが崩壊して理屈屋もいなくなってって、で後にはなんか高度成長の、あるいはバブル崩壊の残骸だけが残ったと。そうそう、だからもう平成の日本はバブル崩壊の残骸だけが残ってたんですよ最初ね。で20年ぐらい前から、まあ20年ぐらい前に銀行がどさどさ潰れたでしょ、あの後から立て直しが始まってたんですよ。今だから世界は、まあ、コロナで半分潰れて、残りがね、ウクライナ戦争と金融破綻で残りが全部潰れると、時代は全く同じだと思うんですね。やっぱりその土地の衣食住を満喫して暮らす人たちが醸し出す光こそ最大の資源であるから、観光資源であるから、まず地域おこしやろうと。でその地域おこしやった時に、観光でなくても自分たちの土地で作ったもの、産出するものを売って暮らすことができますから、ロシアなんかも完全にですね、我々は資源で飯を食おうという方向性をちゃんとつけてるでしょう。無理して外資系資本を呼んで工業化すると、あるいは無理して外資系の資本を呼んで商業を栄えさせると国に乗っ取られるし、彼らが撤退した時にどうやら損国と。だから無理して決して外資は入れないと、外資はむしろ断るとね。だから外国からの直接投資はむしろお断りで返しちゃってるわけでしょ。そうやって自分たちの衣食住の中で、自分たちが作った衣食住の中で生きていこうという非常に賢明なやり方で、あれはだからバブル崩壊後の日本もそういう方向だったし、日本の地方はそういう方向だったしね。やっぱこれから世界は同じじゃないですか。唯一日本だと東京とか大阪とか福岡とか札幌とか仙台とか名古屋とかね、大都市で海外から大量の金が入ってきたところだけはちょっと違ったんですよ。海外から大量の金が入ってきたところだけはちょっと違ったんだけど、あとは自分たちやるしかなかったからね。まあ東京からどうやって金引っ張るかって話はあってもですね、やっぱそれはごく一部にしか行き渡りませんから、やっぱりあとはみんな自分たちの地域どうするかって考えて細々行動してたら、そのうちまあだんだんメジャーになってたというところがたくさんあるわけですよね。世界は全く同じだと思うんですね。そうするとこれからですね、そのまさにディスカバーワールドなんだと思うんですよ。ここにこんな面白いものがあったぞと、ひっそりこっそり目立たずにここにこんな人たちがいたぞと、こんな暮らし方があるんだと、こんな歴史風土文化伝統があるんだということは、これからものすごく世界が注目していくんじゃないですかね。もうだからこのコロナ明けっていうのはですね、コロナ前のバブル的な観光っていうのはすっかり影を潜めちゃって、あるいはなんかお金持ちがね、そのまあ自分の我欲を満足させるための観光、まあ、これは一定数あるでしょうけども、むしろそんなことやったってそこで味わうなんか優位性みたいなものって、なんか誰かが作って飯食って、なんかね、いきなりやたらに広いホテルに泊まってね、あの暇に一日をデッキで過ごすぐらいのもんでしょう。あんま建設的じゃないわね、普通の人の飽きちゃうわね。やっぱそうじゃなくて、やっぱなんかこうもう一回世界を見直してみようというディスカバーワールドになってくんじゃないかと思うんですよ。もうその先駆けみたいな人たちは結構世界中動いてますよね。ネットなんか見てると、まあコロナ禍でね、まあ、いろいろ制約を負いながらもいろいろあちこち出かけてる人いますよね。まあウクライナなんかにもね行ってる人たちもいますけどもね、こう自分の目で見てみようと、みんな何をやってるんだと、今までのこう欧米の覇権のね中で見ていた世界観ではなくて、その地元からその歴史と伝統文化からなんか何を作ってるのか、 皆さん今見直していますよね。これだと思いますね。昔あの明治の時代ね、大谷探検隊っていうのがユーラシア出てきましたね。実は日本人は昔はユーラシアの西の方から来たんじゃないかって説があったんですよ。まああれを確かめるって意味もあったんでしょうけども、世界中行ってますよね。私もう一回そういう時代じゃないかと思うんですね。まさにディスカバーワールドで、でそこでお互いですね、自分たちを確かめ合いながらね、お互いに共存していく、そういう時代が来てんじゃないかな、そんなふうに気がしますね。面白いことだと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めてディスカバーワールドということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。